フォーヌとフロール、フランシス・ポンジュ作。動物は移動するが、植物は目で広がる。生命を持つある種の存在全体は、直接土壌に託されている。彼らは先着順に繁茂するように、世界中に保障された場を持っているのだ。彼らは放浪性の仲間たちとはこの点で異なっていて、地球に孵化されることはないが、土壌にしがみついているのである。大地が彼らの死体を他の者たちと同様に注意深く吸収してくれるぐらいだから、彼らは自分の死に場所を求めてさまよい歩くということがない。彼らにとっては、食料や住居の心配も、共食いの心配もない。したがって、恐怖もなければ、気概じみた奔走も、残忍な行為も、嘆きや叫び、言葉もない。彼らは不安や熱狂や殺害を表す第二の肉体ではないのだ。この世に出現して以来、彼らは自分の住居に住んでいる。隣人に対するどんな気遣いも必要とせず、吸収という手段によって互いに侵し合うことがない。彼らは解体によって分裂することがない。彼らは乾燥や地面から引き抜かれることによって、あるいはむしろその場で衰弱して、まれには腐敗して死ぬ。彼らの肉体には、刺されただけで全体の死を招くほどの特に鋭敏な部分はない。だが比較的風土に対して、生活の諸条件に対してはもっと鋭敏な感受性を持つ。彼らは、ではない。彼らは、ではない。彼らの地獄というのはもっと別のことなのだ。彼らは声を持っていない。彼らはまるで中風患者なのだ。彼らは自分の死体によってしか人の注意を引くことができない。無罪の証明を持たぬ苦しみを知っているようにも見えない。しかし、どんな方法によっても、この脅迫観念から逃れ出ることはできなかったであろうし、速度に陶酔する世界へ逃れることを考えても見なかったであろう。彼らには広がるということの他にはどんな運動もないのだ。どんな身振りも思考も、おそらくはどんな欲望も意志も、彼らの肉体の奇怪な増殖とはならない。一つの淵の癌とまではなり得ない。いな、むしろもっと悪いことは、不幸にも奇怪であるものは何一つないということだ。自己表現のためのあらゆる努力にもかかわらず、彼らはただ無限に同じ表現を、同じ歯を繰り返すより他はない。春、忍耐に疲れ果てて我慢ならなくなると、彼らは溢れてゆく緑の波、緑の嘔吐のなすがままだ。そして様々な賛歌が歌われ、それが彼らの内部から立ち上り、全自然に広がり、全自然を包んでゆくことを信じている。それでもなお彼らは、無数の典型を、同じ覚書、同じ言葉、同じ歯を仕立て上げているに過ぎないのだ。木は木であることから脱出することはできぬ。彼らの自己表現は、自らの死体によるだけだ。彼らは身振りではなく、自分の腕、手、指だけで、ブッダの流儀で増殖する。こうして無為の彼らは、自分の思考の果てまで出かけてゆく。彼らは表現意志そのものなのだ。己に隠していることは何もないし、どんな秘密の思念をも抱いていることはできない。彼らは完全に、真正直に、際限なく自己を展開してしまう。 無意の彼らは自分の独特な形態を複雑化することに、最も複雑な感覚で完全に自分の肉体を分析することに時を過ごしているのだ。どこで生まれようと、いかに彼らが隠蔽されていようと、彼らは自己表現を達成することだけに熱中しているのだ。準備をする、飾り付けをする、そして解読されるのを待つ。彼らは人の注意を引きつけるために自分の姿勢と線しか用意していない。時として例外的な記号、艶やかな香り高い小瓶や爆弾の形をした目と嗅覚に訴える得意な叫びがある。人はそれを彼らの花というが、もちろんそれは傷跡なのだ。永遠の歯のこの変異は確かに何かを意味している。植物たちの時間、彼らは常に凝結しているかのように、不動であるかのように見える。幾日か一週間か人が背を向ける。すると彼らの姿が一層明確になる。彼らの死体が一層増殖する。彼らの同一性は疑うべくもない。しかし彼らの形態は少しずつ少しずつ実現されてきたものなのだ。しおれてゆく花たちの美、花びらは身をよじる。まるで火にかざされているように、全く文字通りの脱水作用。花びらは身をよじる、種子を露出させるために。種子たちに幸運を、自由な土地を与えようと決心しているのだ。その時だ、花に向かって現れるのは自然が自ら開く力が、自ら拡散する力が。花は痙攣する、身をよじる、躊躇する。そして育ててきた種子たちが自分を離れてゆく、その勝ち誇るままに任せるのだ。植物たちの時間は彼らの空間に変身する。もちろん永久に限定されることのないカンパスを満たしながら、植物たちが少しずつ少しずつ占領してゆく空間へと変身する。それが終わると疲労が彼らを襲う。それはある季節のドラマなのだ。水晶の発育のような形成意志、そして一つの方法による他は達成することのできぬ自己形成の不可能性。生命を持つ存在たちは自らを成長させる変化のほかに、肉体の全部または一部を動かす力があって、世界中を自分たちの流儀で移動していくものと、広がること以外のどんな運動をも持たぬものとに区別することができる。第一の者たちはひとたび成長という義務から解かれると、住居、食料、防衛についての、また休息が許されるときは、さまざまな娯楽についての無数の不安の種に応じて、さまざまな方法で自己を表現する。それらの差し迫った必要を少しも知らぬ第二の者たちが、成長すること以外にさまざまな意図や意思を持ってはいないとしても、ちょうど私たちの欲望のおのおのが、私たちに増加した人員を扶養し維持してゆくべきその後の義務を課しているように、肉体を発育させることは別として、彼らの側の自己表現の意思は全て無力なのだと私たちは断言するほかはない。どの思念の場にも現れてくる物質の凄まじい増殖、そこから逃れようとするたびに新たな鎖の輪が私の肩に食い込むのだ。植物は行為の一つの解析であり、 空間における独特な弁証法なのだ。直前の行為の分裂による前進。動物の表現は口頭で行われるか、あるいは次々と消える身振りによって演じられる。植物の表現は断固として書かれるのだ。取り消す手段はない。後悔は無力なのだ。訂正するためには書き加えなければならない。書かれ、そして出版された書物の追録による訂正、以下その反復。しかし永遠に彼らは分裂しないということを付け加えておかなければならぬ。どの場合にも限界があるのだ。彼らの身振りの一つ一つは、人間と人間が書いたものとの関係のように、ただ痕跡を残すばかりではなく、一つの現存を、手の施しようもない、しかも彼らから切り離すことができない一つの発端を残しているのだ。彼らの死体、あるいは生きている絵画、無言の棍棒、嘆願、強靭な静寂、勝利。病弱な人、手足の切断手術を受けた人は、自分の能力が植物のように異常に成長していくのを経験するという。植物の不動は自己の完成、自己の探求、全身の繁茂、豊かな果実を達成するのだが、彼らのどの挙動も他へは何らの影響も及ぼすことはない。不動のまま欲望が生む感情の無限の変化が、彼らの形態の無限の多様性の要因となったのだ。極めて複雑な法則の一つの相対が、言い換えれば最も完全な偶然が、植物の誕生と地球の表面への着床とを司る。限定されぬが限定するものの法則。植物たち、夜、葉緑素の作用による炭酸ガスの息吹、何時間も続けられたであろう満足のため息のような、最大限に緩められた弦楽器の最も低い音程の弦が、音楽の限界で純粋な響きで沈黙で打ち震えているような。植物の存在はむしろ己の輪郭や形態によって限定されることを望んでいるであろうが、私はまず植物存在に関して周囲の非有機的環境を消費することによってのみ己の総合を達成することができる、その実態のその徳を称揚したい。植物存在の周囲の全世界は一つの鉱山に過ぎないのだ。空気中では葉の葉緑素の作用によって、地中では金属塩を同化する根の吸収性の能力によって、絶えず原型質が同化するに必要なものを生きた敏感な脈が組み出している一つの鉱山なのだ。その結果、食料の無限の資源が自分の周囲に存在しているということによって、住居と食料に関するすべての不安から同時に解放されている、この存在の本質的な特性、すなわち不動性が生まれるのである。